皆さん、こんにちは。ヤギデンです。
高パイです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。高パイさん、最近嬉しいことがあったんですよ。
お、マジっすか？何ですか？
はい。そうですね。今週、先週、ツイッターでコメントをいただく機会が、結構あってですね。
はい、なるほど、なるほど。
はい。それはすごい嬉しかったっていうことなんですけど。はい。なので、ちょっとコメントいただいてすごい嬉しかったので、いくつか紹介していければと思ってるんですけど。
あ、いいっすね、いいっすね。
はい。
私ね、この WeepFM にコメントをくださってる方が何人かいたってことですね。
そうですね。あとエゴさしてて見せてたのとかもあったり。
い
し
やー、あ
ます。
りがたい。
ありがたいですね。嬉しいですね。やっぱ反応が見えるの。聞いていただいている感じがして。はい。じゃあどうしようかな。じゃあ紹介していきますか。はい。はい。ではまずは、エガさんですね。
江賀さん。
はい。エガさんか
結
ら。
構、頻繁にツイートしてくださってるイメージがあって、
はい。
ありがたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、これは携帯のキャリア変更の回なので、前々回関するコメントで、はい。スマホのキャリア変えようとしていたので、個人的にタイムリーな話。20日で3ギガはまあ、普通なんじゃないですかね。3年ほど、3ギガバイト、パーツ付きの LINE モバイルでそんな困ることなかったですね。で、ここ1年は楽天モバイルで1年間0円。0円？お、あと
すご
楽
い
天
な。
モバイルは無料なのか。一定を下回ると。
そうなのかもしれない。
なるほど。はい。楽天モバイルで1年間0円で過ごしましたが、電波が悪いので乗り換え検討中です。っていうコメントでした。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。比嘉さん、ありがとうございま
あ、あり
す。
がとうございます。1ギガまでは無料なんだ、楽天モバイル。
なるほど。
じゃあ1ギガまでで1年間過ごしてることがすごいな。
まあでも、外出ないから、家の
まず、そっ
Wi-Fi でってな
か。
ると、そうなのかもしれないですね。
まあ、確かにな。
なるほどな。いや、でもいいな。携帯電話の料金が安くなるってかなり大きい気がする。
いや、大きいっすよね。固定費なんで、結
はい。
局。
なるほど。あ、でも楽天モバイルだと、やっぱ電波の問題とかあったんですね。
そうなんですね。
うん。高林さんはまあ、変えられてから感じてないですか？その電波の問題とか。
あ、特に感じてないですね、今のところ。
なるほど。結構こ
まあ、
こは
そ
キャ
んな
リアにも
に、
よるんだ。
ああ、かもしれないです。都内からは出てないんで、
はい。
それはあるかもしれないですね。なん
ああ、
か、
なる
ちょ
ほ
っ
ど。
と、
はい。
田舎というか、どこに行くと、なんかもしかしたら感じるものがあるのかもしれない。
確かに確かに。ご旅行とか。
そうですね。
はい。
とか行くともしかしたらあるかもしれないけど、まあ、今のところは全然快適に使えてますね。
なるほど、なるほど。はい。では、江川さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、次は、そうだな。おきゆきさんっていう方からのコメントについて見ていきましょう。はい。で、これは、ハッシュタグつけてツイートしていただいてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これはミックスメソッドの回ですね。なので、3回ぐらい前かな。前回が Uber の話で、その前が、ちゃんとスピーカーなのに覚えてないんですけど、
そうですね。Uber の話で、その前はキャリアの話、携帯の。で、3つ前がミックスメソッドの話ですね。
なるほど。はい。で、3つ前で、ミックスメソッドは KDD のチュートリアルを取り上げた時の話について、コメントいただいてますね。まあでも、これは、あれか、VPFM、まあ、聞いてくださってたっていうのと、あとは、そのチュートリアルに関するコメントなんで、まあ、完全には、ポッドキャストに関するコメントではないんですけど、まあ、ちょっとまあ、紹介させていただければと思います。はい。VPFM 聞いてて知った、KDD2021 のミックスメソッドチュートリアル読みました。はい。で、定性調査から得た仮説をもとに、定量分析通じて、Spotify の、まあ、機能を評価するメトリックスを再定義する事例を紹介していて、学びが多かったと。はい。というコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そうですね。やっぱ、ミックスメソッドってやっぱ、黎明期ではないかもしれないけど、なんていうか、結構表に出てる情報とかが少なかったり、 するので、そうですね。ちょっと自分的にもまあ興味がある領域だったりはするので、まあ、引き続き何か新しい情報を見つけたら、ちょっとポッドキャストでも取り上げていければと思います。
いや、いいですね。
はい。そうですね。
ミックスメソッドは、
はい。
簡単に言うと、どんなものでしたっけ？
ミキソメソッドは、その、まあ、定性分析、定性からのインサイトと、と、定量からのインサイトを掛け合わせるっていうものですね。
うん、
で、まあ、その定性、定量、両面、その、まあ、強いところと弱いところがあるので、こう掛け合わせることによって、まあ、弱みを、互いの弱みを補いしつつ、まあ、強みを生かしていけるっていうような手法ですね。はい。
いや、これは僕もすごい勉強になったし、普通に業務とかでも使えそうなんで。
そうですね。
はい、ありがたかったですね。
はい。はい、というところでした。コメントいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そうですね。あとは今週結構、なんか、機能発表みたいなのが多かったかなっていうのを思ってて。
はいはいはい。
はい。まずなんか話題になったのが、GitHub のメルモイド、マーモイド。
これ、マーメイドじゃないですか？あれ？わかんない。
これ、マーメイドか。
いや、わからないです。ごめんなさい。間違ってるかも。
メルカリーノになってるな。これ、ね、メルって読んじゃ
う。やばい。面白い。カリの面白い。これなんて読んだろう。あ、僕、普通にマーメイドだと思ってました。
あ、マーメイドだ。いや、マーメイドですよ、これ。メルモイド、メルモイドって言うんですよ。マーメイドですね。マーメイド気泡が。
はい。
出たらしいっていう GitHub で。はい。
いや、そうっすね。これ話題になってたな。
なんか Twitter のトレンドにもなるぐらい出ましたね。GitHub っていうのが入るぐらい。うん。そうですね。で、まあ、これ、まあ、簡単に説明すると、GitHub のそのコードブロックに、まあ、その、シンタクスを書くじゃないですか。その、シェルとか SQL とか。それを、マーメイドですね。マーメイドって書いて、で、そのマーメイド記法で、まあ、書くと、テキストからまあグラフをレンダリングしてくれて、そのグラフじゃない、グラフっていうのが、まあダイアグラム、フローチャートみたいなものを、まあ、イシューの中に、イシューとかプロリクの中に入れ込めるよっていう機能ですね。はい。これはすごい便利ですね。
確かに。
はい。そうです
いや、
ね。
便利ですね。なんかでも、どうなんだろうな。簡単なダグとかだったら、これ便利そうですけど、なんか結構複雑なグラフになると、これ書くのも大変そうだなってちょっと思いました。
そうですね。自分もそれ思ってて、ちょっと記事見て、書いてみたんですけど、やっぱ、そうですね。簡単なグラフまで書けるっていう感じですね。はい。で、なんか記事の中にめっちゃ複雑な、ダイアグラムがあるんですよ。その、通信図みたいなやつなのか。これちょっと正式名称わかんないですけど、こう、ドックから、この関数読んで、で、この関数が、さらにこの関数読んで、で、応答返ってきてみたいな。のがあるんですけど、それはちょっと書けないなって思いましたね。複雑なものは。
そうっすね。
はい。そうですね。そうですね。まあ、あと、今までは、別のフローチャート作るツールとかで、こう、フローチャート作って、スクショ貼るみたいな感じだったと思うんですけど、それよりも、その、グラフ書くのが大変になったら多分使わないなっていう感じですね。
いや、そうですよね。だからなんか、なんだろう、社内ドキュメントも同じ技法で、こういうグラフ、ダイアグラムかけて、っていうパターンだったら、なんかそっちにコピーできるから、これで、なんか、コードで管理するっていうのもありかもしれないですけど、なんか一時的にちょっと説明とかだけに使いたいとかだと、複雑になりすぎると使わなくなっちゃうかなっていうのはちょっと思います。
そうですね、そうですね。確かに。ここで完結するものがあって、簡単だったら、まあ、すごい便利だなと。そうですね。
いや、これもなんか出た当初、ツイッターでちょっと、なんだ、大喜利みたいなのはや、流行ってましたね。流行ってませんでした？
そうなんですか。知らなかったで
なん
す。
かダグで、イノキっていうのと、ボンバイエっていうのをこう矢印でつないでループさせて、イノキボンバイエみたいなやつとか、ツイッターのタイムラインに結構流れてました。マーメイド
そう
使
だ
っ
った
てみたみたいな感じで、
な。面白いですね。
面白い。
その時見たかった。なるほど。逃してしまった。なるほど。はい。そうですね。まあ、っていう、その、GitHub で、マーメイド技法を使って、こう、グラフを書けるようになったよっていうのもありましたし、あと、Google の アーキテクチャーダイアグラミングツールっていうのが発売じゃない、発表されたっていうニュースもありましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。なんかまあ、まあ、同じような、そのグラフをかけるつながりで。はい。
あ、そうですね。なんかすごい見た感じ、
はい。
ドロー IO にすごい似てる気が。
そうですね。
僕結構ドロー IO を、
はい、
IO してるんです。
お
ちょっと IO とかぶっちゃった。
あ、今狙ってなかったんですか？
狙ってないですよ。
おお、なるほど。狙ってなかった、今。入れてきたなと思ったんですよ。
それと似てる感じが、
はい。そうですね。そうですね。実際自分もドロー IO、結構、IO、愛用してるんですけど、はい。はい、まあでも、これも、ドロー IO も、Google 公式ではないけど、なんか、Google の、ね、
Google ドライブから。
Google ドライブ、そうですね。いける。
連携アプリいけた気がする。
は
い、
でもあれは独立したやつなんですかね。
だと思いますね。
うん。なるほど。そうなのか。なんか、ドロー IO だと、一応その GCP 関係の、あの、アイコンとか、たくさんあるんで。
そうですよね。
はい。便利に使ってましたけど。まあでも、その Google 公式のものが出るなら GCP 使ってる方とかは嬉しいかもしれないですね。
うん。
うん。はい。っていうニュースもありましたね。なんか、高林さん気になるニュースとか、他にありましたか？
はい、ああ、そうですね。GCP 関連でいくと、あの、ビッグクエリの、
はい。
これすげえなって思ったのが一個あって、
はい。
あの、テーブルクローンっていうのができるようになりましたっていうのを見ました？
あ、見てないです。テーブルクローン？
はい。
それはコピーとはもちろん違うわけですよね。
違う。で、一番すげえなって思ったのが、
はい、
ちょっと URL を貼りますけど、その中に分かりやすい絵があるんですけど、
うん、
まあ、クローンなんで、特定のテーブルをこう複製できるんですけど、
はい、
複製しただけだと、ストレージの容量とかが0円なんですよ。
ほうほう。え、どういうこと？はい。
そうするとないんですよ。複製しただけだと0円で、その複製した、クローンしたテーブルのデータを更新したり、なんか追加したりした時だけ差分でコストはかかりますみたいな。
はいはい。
設計なんですよ。これすごくないですか？
そうですね。なんかまだちょっと距離がありますね。いや、なんか、
そうです、
はい、なんでクローンしたいのかなみたいなのが。
ああ、だから例えば、なんかデータのパイプラインとか検証したい時に、
はいはい、
そのクローンしたのを使えば、まあ、クローンしただけでお金はかかりません。
はい。
で、アップデートも、その差分だけにしかお金かかんないんで、
はい。
めちゃくちゃコスト低い状態で、なんか結構大規模な検証とかができるっていうのは多分売りなんじゃないかなと。
ほうほうほう。
思います。
じゃあ、近づいてね。なるほど。じゃあまあ、なんかまあ、めちゃめちゃ大きい、イベントログみたいなのがあります。クライアントのイベントログみたいなのがあって、うん、で、それをクローンするじゃないですか。
うん。
で、そこに、そのクローンしたテーブルに対して、クエリとかを発行す、そのセレクトとかするのはお金かかんないってことですか？
あ、セレクトはお金かかると思います。
なるほど。
なんて言うんだろう。例えばイベントログが、
なるほど。
あ、そうです。イベントログがあって、なんだろうな。例えばイベントログから、こう、いろんなデータを抽出するなんかパイプラインが、
はいはい。
あったとするじゃないですか。はいはい、なんかイベントログをなんか正規化して、その後になんか、はい、集計データ作って最終的にテーブル作り直すみたいな。
はい。
で、そのなんか途中で、あ、なんだろうな、っていうパイプラインがあったときに、最終的に出来上がるテーブルを、例えば本番で使ってて、うん、ここはあんまりちょっと検証には使いたくないと。
うん。
いうときに、そのテーブルをクローンして、
はいはい。
で、そこ向けでパイプラインを検証すると、
うん。
そのテーブルのストレージ容量は差分だけしかかかんないんで、
はい。はい、
コストが低く検証できたりとか。
ああ、なるほど。
がするっていうイメージですかね。
ああ、なるほど。ありがとうございます。今、ようやく、ようやく分かった。なるほど。
あ、そういうことか。そうなんです。はい。
なるほど、なるほど。あ、理解した。じゃあ、パイプラインとかで、まあ、その、例えば、プロダクション環境で動作するようなテーブルを、まあ、そのまま変更したくないときに役立つってことですよね。
そうですね。そうです、そうです。
ああ、なるほど。ちょっとまたドキュメントも見てみようかな。なるほど。はい。
あれ、どこだっけって今 URL を探してるんですけど。
なんか全然キャッチしてませんでした。そんな機能がリリースされてたんです。
そうなんです。もう Twitter で流れてきて。 てとか、
うん、
これか、今ちょっとチャットで送りますか、スラックで送ります。
あ、ありがとうございます。なるほど。
で、なんかちょっと下の方にストレージコストみたいな章があって、うん、クローンしてもあれかからなくて、まあ、テーブル、データ変更したところとか新しく追加したところだけストレージ量がかかりますよって、
うん、
なんか絵で書かれてます。
うんうん、なるほど。確かに、まあ、うまく使えば、人が抑えられそうですね。
うん、そうですね。
なるほど。はい。結構今週は盛りだくさんですね。そう考えると。
いや、そうですね。
うん。はい。
はい。
はい。じゃ、それでは、今日のメインテーマに入っていきましょうか。
はい。
はい。今日のメイントピックはですね、まあ、リモート環境の、ちょっと今更感あるかもしれないけど、そのリモート環境のコミュニケーションっていうところで、うんうん、
はいはい。
はい。あの、ギャザータウン、ご存知ですか？
高橋さん。存じ上げております。はい。
はい。ちょっと、存じ上げているのを知りながら質問してしまったわけなんですけど。
あ、全然全然。
はい。そうですね。あの、なんか、2週間前か、くらいに、あの、ユビーさんのノートが出て、
うんうん、
で、ユビーさんで、あの、ギャザーを、こう、会社的に、多分会社的になのかもしれない。うんなんなんだと思うんですけど、あの使ってるっていうノートですね、うん。で、タイトルが結構エモくて、なんだっけ、俺たちはリモートワークで何かを失っていた、ギャザーを使うまではみたいなタイトルだったと思うんですけど。
あ、そんなエモい感じでしたっけ？
ちょっと引きがあるようなタイトルだったと思いますね。
あ、本当だ。僕たちはリモートワークに振り回されていた。
あ、振り回されていたか。
はい。
振り回されていたか。はい。っていうので、うん、はい。すごいギャザータウン良さそうだったんで、まあちょっと自分も、うん、使ってみたっていう話をしていこうかなっていう思いますね。はい、今日はちょっと雑談チックな感じでいこうと思います。はい。で、まあ、ギャザータウン、まあ、使ってみたって言っても、こう、なんか内々でちょっと、まだあの、その仕事的に使ったわけじゃなくて、こう、その雑談スペースとして使ってみたっていう感じですね。
うんうんうん。
はい。ギャザータウン、やっぱ面白いのはなんか、結構その、なんかオフィスを、あ、そうか、ジャザータウンの説明からした方がいいか。ジャザータウンは、なんか 3D ピクセル、3D ピクセルじゃない、あの、まあ、ピクセルで、なんかドラクエみたいな、で、
うんうんうん
まあ、その、アバター作って、で、まあ、チームの、その、スペースに招待されてる人たちが、まあ、みんなアバター作って、で、その、まあ、スペースっていうところにアクセスして、まあ、そこで仕事をしたり、まあ、普通に話をしたり、と、まあ、その、遊んだりみたいなことができる。まあ、アプリケーションですね。
うんうんうん、
はい。で、まあ、そのスペースはいくつかのテンプレートがあって、で、まあ、それは選べるんですけど、別にそのカスタマイズとかもできたりするっていう感じですね。
うんうんうん、
はい。で、まあ、その、今、あの、ワークフロムホーム、結構多くのところがワークフロムホームで、まあ、リモート環境だと思うので、
うんうん、
あそこをバーチャルオフィスみたいな感じで使って、まあ、使ってというか、まあ、使えますよっていう。もうですね。ユビさんはもうバーチャルオフィスで使ってみたいなんですけど。はい。
うんうん、
っていうのがギャザーの概要ですね。はい。で、なんか、ギャザーは結構設定が凝ってて面白くて。
うんうん、
例えば、デフォルトのワークスペースに行くと、なぜかの川が最初から配置されてるんですけど。
はいはいはい。
はい。
なんか、海とかもありますね。なかった。
あ、海もあるんですか？海知らなかった。
なんか、あれなかったかな。でもありますよね。なんかそういう。
そうですね。なんか自然その焚き火とかあるんですけど、うんうん、その、ギャザーは、パネルごとに、こう、エフェクトみたいなものをかけることができるんですよね。
うんうんうん、
で、その、川の近くの、そのパネルに入ると、ちゃんと川の水の音が聞こえる。
はいはいはい、はい。
だから自然音を聞きながら仕事ができるみたいな感じですね。
うんうんうん、
とか、あと、意外とその、ゲーム機能みたいなのが豊富で。
確かにゲームあった気がする。
はい。なんか、テトリスが、その、うんうん、ゲーム台みたいなものがそこ行くとテトリスできたり。
はいはいはい。
はい、あとなんか、ゴーカートが遊べたりしますね。
あ、ゴーカートもあったっけ？
ゴーカートあるんですよ。しかもゴーカートなんかちょっと凝ってて。
はいはい。
あの、レース会場も結構広いんですけど。
うんうん。
ちゃんとその、道中に障害物があったりとか。
はいはいはい。
あとダッシュパネルがあったりとか。割とちゃんとレースになる。
うんうんうん。
はい。
ええーね、そっか。
はい。
ゴーカートやってなかったな。
あと、その、飼育、プライベートスペースかな。プライベートスペースっていうのがあって、うん、まあ、そこは、そのエリアに入っている人たちにしか、話が聞こえないっていう スペースなんですけど、なので、ちょっと話さないみたいな感じで、そこのプライベートスペース行って、周りの目を気にせず、喋るみたいなこともできる。割とそのオフィスでやってたことが、オフィスでテトリスはあんまりやらないかもしれないけど、おかつが、オフィスでやってたことが再現されるような感じになってますね。
確かに確かに。
はい。そうですね。あとはなんか、別にプライベートスペースとか行かなくても、多分人がいっぱいいると、すれ違って、すれ違うと、ある一定以上近づくと、カメラの映像が見えるのと声が聞こえるんですよね。はい。っていうので、
面白いですよね。
そうですね。すれ違いざま雑談みたいなものも再現できるようになってる。あと地味にその人の距離に応じて、そのカメラの濃さが調整されたりするんです。カメラの濃さと音声の大きさ。はい。だからそれも結構面白い。
確かに、よりリアルをバーチャルに持ってってるというか。
そうですね。
ですよね。
はい。そうですね。
うんうん。
なので、気になって、使ってみたんですけど、はい。
どうでした？
そうですね。ちょっと自分は、まだその場で仕事をするみたいなことは体験してないので、あんま言えないんですけど、でも、やっぱその場で仕事をするっていうのじゃないと、ちょっと良さを実感しづらいなっていうのは思いましたね。なので、なんだ、30分とか時間を抑えて、雑談するとかだと、そのギャザーの良さをうまく活かしきれない感じが。はい。
確かに、そういう限定用途で使うとあまり微妙かもし
そうですね。そうですね。
れない。
やっぱチームのみんなとかで、その場で仕事をして、そうすると、チームメンバーいるなっていう、その存在がわかるっていう。ちゃ
確かに、確
ん
か
と
に。
みんな仕事してるんだっていうのがわかるっていうのもあるし、あと、気軽に雑談しに行けるっていうのも、もちろんあると思うんですけど、はい。のが、良さだと思ったんで、はい。ちょっとまだ実感できなかったですね。はい。やっぱちょっと世界観的には結構好きなんですけどね。
いやー、わかるな。
はい。
いや、僕も仕事で一時期使ってたんですよ。去年の、
はい。
いつだったっけな。去年使ってて、良さそうだったんですけど、やめちゃった理由としてはいくつかあって、仕事で使ってたって言っても、部単位でちょっと使用してみるみたいな、試し使ってみるみたいなことやってたんですけど、やっぱうちだと、なんだろうな、オンラインの会議は Zoom が主流で、その部内で閉じる会議とかはギャザーでやってたりしたんですけど、やっぱりどうしても他の部署の人とミーティングするときは Zoom でやることが多くて、で、そうなると、ギャザー上で、その人が今 Zoom でミーティングしてるのかどうなのかみたいなステータスがわからないよねみたいなのが一個あって、もしかしたら今できるのかな、わかんないですけど、そういうのがあって、気軽に話しかけるっていうところがあんまりできないとかやりづらいみた
なるほど。
いな。そこが売りなはずだけど、そこがあんまりいまいちじゃねっていうところがあったりとか、あとはいつでも声かけられるっていうのはすごい良いんだけど、ずっとイヤホンしてなきゃいけないのみたいな
そうですね。それ
と
はあ
ころ
り
と
ま
かが
す
あっ
よね。
て、で、一旦ちょっと、その辺微妙だね、みたいな感じになって、お試し期間は終了してしまいましたね。
いやー、そうですね。結構わかりみが。ツールまたぐとかだと、めんどくさいですよね、正直。
そうっすよね。
はい。ただ、ズームとなら、ズームとつなげるといいなっていうのと、ステータスが表示できたらいいっていうのですがね。はい。そうだな。確かに。あと、やっぱり僕らがいるのは、その場所の違いだけじゃないなっていうのはありますよね。なので、本当にオフィスと自宅っていう場所だけ違うんだったら、ギャザーみたいなツールで、結構ギャザーっていう場所が提供されるわけなんで、それでコミュニケーション解決じゃないのみたいなのはあるんですけど、実際自宅っていう環境だと、別のものもありますよね。例えば別にギャザーにログインしてても、ずっと喋れるかって言われたら、喋れない時もあるじゃないですか。
そうっすよね。いや、そうなんだよな。
あとカメラもずっとオンでいられるわけでもないし、カメラはオフにすればいいかもしれないですけど、やっぱり ギャザー上のステータスと現実のステータスがこう一致しないときが多分あるので、もうリモート環境下だと。
うん、
やっぱその現実オフィスのあの感じはこう再現が難しいなっていうのは思いますね。はい。
うん、でもなんかいろいろ可能性を感じましたね、ギャザー。普通に面白かったしね。
そうですね。そうですね。そうですね。面白い。はい。そうですね。面白いので、なんか自分はこっそり作ったスペースに一人でジョインして、はい、することがあるんですけど。すごい寂しい話。
一人でジョインしてテクテク歩いてる感じですか？
そうですね。テクテク歩いて、焚き火のところで焚き火の音を聞きながら仕事してるみたいな。
は
い、
なるほど、なるほど。
はい。ものすごくしんみりした話。はい。
あれ、ホワイトボードとかも使いましたよね、なんか。確か。
ああ、ありますね。ホワイトボードとか。いろいろ機能はありますね。
そうっすよね。
はい。
いや、だからすごい可能性はあるんで。
そうですね。そうですね。あとちょっとまあ、ギャザーは結構、その、すれ違い雑談とか、ちょっと話していいですかみたいなものをこう再現しに行ったプロダクトだと思うんですけど、
うんうん、
でまあ、ギャザーでも再現できないなって思うのが、まあ、ランチですね。
はいはいはい。ああ、ランチね。
はい。ランチすごい難しいなって思うんですよ。
オンラインランチですか？
オンラインランチ難しい。リモート始めたばっかみたいな話をしてますけど、
ね。2年ぐらい経ったけど、やっぱり
難しい。2年ぐらい経ったけど。ランチ難しくないですか？
いや、わかりますよ。いや、なんかオンライン飲み会とかも、
はい。
まあ、最近あんまやってないですけど、なんか、はい、うん、難しいし、
はい。
まあ、ランチもわかる気もする。
ランチね、難しいんですよね。なんか、そうですよ。まあ、そのオンラインランチの難しいところは、
うん、
家で食べなきゃいけないってところですね。
はいはいはい。
はい。
で、それはあれですか？
はい。
なんだろう。家でいると喋りづらいことがあるとか、そういう感じ？
あ、違います、違います。お店で、そう、まあ、テイクアウトしなきゃいけないってところですね。
ああ、まずそこに難しさがあるってことか、
はい。そうですね。
はいはいはい。
そうですね。なんか買ってこなきゃいけないみたいなところですね。
うんうん。
はい。
ああ、確かに。まあ、確かに。
まず難しいなっていうのと。
うん。
あとは複数人だともっと難しくて、なんか結局、ランチ食べないみたいな。
食べない。オンラインランチではない、もはや。
そうなんですよ。オンラインランチだけど、
はい、
なんか食べない。それなんか難しいんだよな。
それなんで食べないですか？話しちゃって食べる暇がないと。
あ、そうですね。なんか話しちゃって食べない。うん。
あ、まあでもそれ分からなくもないな、確かに。
はい。
うん。
そうですね。
いや、あと個人的にはすごい、僕は気にならないんですけど、
はい。
咀嚼音がマイクに入っちゃうんじゃないかと思って、
ああ、
めちゃくちゃ食べるの遅くなるんですよ。
あ、なるほど。
はい。
確かに、それもありますね。
めちゃくちゃ少量で食べていくみたいな。
はい。
なるべく噛まないみたいな、なんか、よくわからん食べ方をしてるんですけど。
確かに、そういうちょっと気遣いもありますよね。
そう。
はい。そう、確かに。確かに。でも実際、オンラインランチとか、あんまやんないですね。やってますか、高江さん。
いや、でも僕も、いやー、どうだろうな。月1もやってないなっていうぐらいですね。
うんうん。なるほど。そうっすよね。なので、まあ、オンラインランチめちゃめちゃやってるっていう人もいるかもしれないけど、そのリアルで働いてた頃に比べると、リアルで働いてた頃とか、まあ、ほぼ毎日同僚とランチに行ってたんで、うん、その頃と比べるとマジで全然やってないなっていう。
はいはいはい。
感じしますね。
いやー。
はい。なので、まあ、やっぱり何かしらの抵抗が働いてるんだろうなっていうのは思いますよね。はい。
はい、
そのオンラインランチみたいなものは、何かプロダクトで解決できないですよね。
どうなんだろう。できないか。
難しいんじゃないですかね。
そうだよ。ご飯が自動的に届いたらみんなと会話がつなぐ。うん、でも完全に再現するのは、なんか難しそうだな。
そうですね。はい。っていうので、そこら辺の、どうしてもコミュニケーション量とか、かなり減りますよね。
いや、そうっすよね。
チービルとかで、
うん、
はい、
うん、
まあ。時間を抑えても、やっぱ、それでも、ワンワンとか入れても、やっぱり、全然足りないんだろうなっていうのは、
うん、
もう、すごい感じてますね、ずっと。
そうっすよ。わかるな。今、出社に戻って、ちゃんとなんか雑談とかできんのかな？すれ違い雑談。
あ、そうっすね。そうっすね。なんかまあ、今もう、また、今もうコロナの波がまた来てるんで、あんまり自分は出社してないですけど、うん、たまに、その、出社してた時とかは、やっぱ、対人スキルの低下を感じましたね。
いや、そうっすよね。僕も超久々に出社したときなんか、人の目見て話すだけでちょっとなんか、あれ？なんか緊張してるみたいな、思ったりしたもんな。
いや、そうですね。いや、ほんとそうですね。
いや、だからなんかあれっすよね。新入社員の人というか、本当に入社して、学生から入社してずっとリモートでみたいな人だと、結構辛そうだな。
ああ、そうかもしれないですね。
どうなんだろうな。
そうですね。というような感じで、今日はギャザータウン使ってみた話。ちょっとなんかギャザータウンディスる会みたいな なっちゃったかもしれない。
そんなことないですよ。いや、これは
そうなんで
普通
す
に
か？
めちゃくちゃいいプロダクトなんで、楽しいし。
どうなるか。そうなってれば、なってなければ、
なってたらごめんなさい。
なったらすみません。っていうようなところですかね。じゃあ、今日はそのギャザータウン使ってみた話をしていきました。で、質問コメントは、ハッシュタグ VIPFM とか、あとは Google フォームも実はあるので、まあ、そちらで受け付けているので、ぜひぜひお寄せいただければと思います。では、本日もご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。